それではこの朝は命よりもキリストを愛する、命よりもキリストを愛するという題で、御言葉を取り継がせていただきます。本日は礼拝後に、日後の年度末総会を持ちますので、コリント書からのメッセージはお休みして、今日はこの教会のビジョンとミッションについて、御言葉から聞いていきたいと思っています。で、皆さん教会のビジョンをご存知ですか？教会のビジョン、またはミッション、ね、本当に長くない短いものですけれども、で日本語では、まあ、今まで私も何度か触れているとは思いますが、でも皆さんご存知ですか？まずビジョン前に出ます。お願いします。はい、はい、今一瞬で見えましたか？はい、今日のタイトルと一緒ですね。ちょっと今日はコンピューター、このパワーポイントの調子が、接続が良くないようなので、何度かそういうことがあるかもしれないですが、命よりもキリストを愛する、Loving Christ More Than Life ですね。 Loving Christ More Than Life、これが私たちの教会のビジョンです。自分の命、その人生よりもキリストを愛するということは、何も私たちだけに特別当てはまることではありません。それは全ての信仰者のあるべき姿ですね。何よりも、命よりもキリストを愛するということ。というのも、言うまでもなく私たち罪人をして、その罪が許されて、恵みによって許されて、永遠の滅びから命、天国へと移されるのは、イエス様を信じることにより、イエス様を愛することによりよってですね。ただ心で信じたって、そうなんです、そうなんだけれども、その信じる、信頼するっていうのは愛するっていうことですね。そのことによるからです。ではどうでしょう皆さん、今読んでいただいたところ、今日あなたは心を尽くし、思いを尽くし、その知力を尽くして、まあもう全てを持ってっていうことですよね。あなたの神である主を愛しておられますか？ただ愛していますかだけだったら、はいっておっしゃるかもしれない。でも、その心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛しておられるでしょうか？私たちはイエス様を信じた時だけではなくって、その後のこの世でのこの歩み、日々の生活、歩みを通して、自分自身の罪深さ、つまり自己中心さに気づかされていきます。もうそれで、もう自分は大丈夫な人になるとかではなくって、むしろそこからいよいよ私たちは自分のその罪深さ、その自己中心さに気づかされていく。そしてそれは決して喜ばしいことではないですね。もう私は大丈夫な人、あなたは問題、あなたは罪人、あなたはイエス様が必要、天国は必要って、そうなんですよ。でもそういうふうに、もう私は大丈夫だからって言った方が楽なわけです。でもむしろそれを語る私たちがいよいよ罪人、罪深さ、その自己中心さに気づかされ、そしてそのこと自体は決して喜ばしいことではないわけですが、でもそのことのゆえに、イエス様の十字架の意味、イエス様が十字架にかかられた意味、その復活、つまり福音の意味、その素晴らしさがいよいよ心に迫ることで、私たちのうちでこのお方に対する信頼と愛とがいよいよ深まっていく。そしてそれは救いの完成の日としてのイエス様と、やがて終わりの日、それはいつかわからないですよ、この方と顔と顔を合わせるその日まで、その主への信頼、愛というのは成長していくわけですね。で、そのイエス様に対する信頼と愛は、ある一定の基準、レベルに達しないと、私たちとしては、主を愛している、また主を信頼しているとは言えないんでしょうかね。その基準。ね、いやいや、私はまだまだ信頼していると思うんだけれど、まだ信頼よくわからない、ね、愛しているともよくわからないから、まあ、でも他の人と比べて、この基準に、レベルに達してないかよくわからない。そういったものですか？もし心から主を愛している、 疑いなくですよ、そのいろいろ挙げ出したらキリがないと思いますが、でも私はこの方を愛している、信じている、そういうのであれば、たとえ他の人からは、いやいやあなたの信仰、あなたの愛は弱く小さいものだよ、たとえ言われたとしても、誰も言わないと思います、たとえそのように見えたとしても、私たちは主を愛している、あなた自身が主を愛しているならば、そして何よりも人の心のすべてをご存知の主はそのことを証ししてくださる。ですから人っていうよりも、人に認められるよりも、まあそれは見られるものですよね。それを何ですかね、他の人も見ても、あ、そうだって言われることが大事なわけですが、でも何よりもこの方、外側ではなくて私たちの内側を見られるこの方に、その証ししていただきたいものですよね。で、この方はその信仰があるならば証ししてくださるわけです。ただそれがまだ完成していない、まだ完成したものではないという意味において成長すべきものなわけです。イエス様が心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして父なる神様を愛されたように、で、どのようにそれは表されましたか？示されました。それを十字架の死という全き従順。ね、いや、そんなこと、それやっても何の意味もありません。罪人のために死んで何になるんですか？ね、もっと良い方法ありますよ。剣を持ってみんな裁きましょう。誰も残らないですよ。神様の絶対的正しさの前に。イエス様はそういうことされなかった。これが神の御心です。イエス様はそのこのお方を愛されるゆえに、そのことをご自身の十字架の死をもって、全き従順をもって示された。そのようにイエス様に対する私たちの愛も、いや、ここまではしますけど、ここまではしたくない、これ以上はしたくないとかじゃなくって、このお方に対する私たちの信頼愛も、そのようなレベルまで喜んで何でもします。この命もあなたのために喜んで捨てます。もう永遠を受けるものですからね。そのようなレベルまで、深みまで成長していくものですね。ですからまだその完成には行ってないのに、そこに向けて成長していきます。私たちクロスウェイ教会は、教会員一人一人、長老たちもみんな、自分たちも含めて、その一人一人の上に、そのように何よりもキリストを愛する姿、自分自身の命人生よりもキリストを愛する姿をビジョンとして持っている。私たちがこうね、教会に描くそのビジョン、その姿って見た時に、皆がね、イエス様をそのようにして愛している姿を私たちは見るわけですね。ですからすでに主への信仰に導かれたという意味からすると、私たちはもうすでに主を愛するものですね。もう主を愛する、この愛の関係に入れられたものなわけです。でもその愛が、今言ったようにイエス様のように完全なものとまだなっていないという意味にからすると、私たちにはまだまだ変えられるべきところがある。つまりその愛は成長していく必要があるわけですね。ですから私たちは救いの完成に向けて、今はまだその途上にあるわけですが、その過程において必要なのがミッション。ミッションとは、命よりもキリストを愛するというこのビジョンを持つ私たちに、神様から与えられたその使命ですね。その姿、キリストを何よりも愛する姿をこう描くわけですが、そこに向かうにあたって主から与えられている使命、これがミッションですね。で、それを通して私たちは、このミッションを通して私たちは命よりもキリストを愛することを実践し、またいよいよそのようなものへと変えられていく。もうすでになんだけれども、さらに深みまで、さらに成長して変えられていく、その完成を目指して。もう一度今日の箇所を見てください。37節からのところをお読みしますね。37節から40節、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くし、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めも、それと同じように大切です。律法全体と預言者とが、この二つの戒めにかかっているのです。イエス様は神を愛すること、そして隣人を愛することとを等しく大事なものと言われました。 というのはなぜならば、立法全体と預言者、それはつまり旧約聖書のことですね。もう 私たちからしたらもうそれは聖書って言っていいわけですが、イエス様の時にはまだ新約はまだですから、イエス様がこの立法全体と預言者って言った時、それは聖書を意味するわけですけれども、その聖書はこの2つの戒めにかかっているからだと主はおっしゃった。なぜそうなんですか。なぜ神を愛することと隣人を愛することと、これがねもうあの聖書の全体これにかかってるって、なぜそうなのか。神を愛する人はその人は神様の愛されるものをも愛するからですね。神様は愛するけれど、神様の愛されるものは愛さないとは成り立たない。神様をそれを大切にするっていう表現か、神様は大切にするけど、神様の大切にする、神様の大切にされるものは自分は大切にしたいと思わないというのは成り立たない。神様を愛する人は神様の愛される人ですね。まあこの世っても言えますが、でもその特に人、私たちその人ですが、神の愛される人としての自分の隣人、ネイバーを愛する。そして言うまでもなく、隣人とは誰ですか。それはあなたにとって、あなたの隣人はこの人たちだけ、そうじゃなくって、あなたが隣人になるかどうかであって、そこにリミットはないわけです。もちろん近くの人を無視してそれ以外の人たちを愛するって言って、ね、家族や他の人、あの友人をネグレクトしろっていうことではないですね。そこから始まって広がっていくわけですが、私たちが隣人になるかどうかっていうのがもっと大事なポイントですね。でもそのようにして愛す。で、その、これらは一つです。故に切り離すことはできない。で、今ここで、その隣人を、隣人を自分自身のように愛することを具体的に説明しようとするならば、それを挙げていこうとするならば、切りがないですね。っていうのは、その実際に、その人によって、人によって、または状況によって変わってくるからです。もちろん、その罪を除いてなわけですけれども、ね、それぞれの状況は異なるわけです。もうこれが愛だからって言って、相手を無視して愛をします、愛をします。ね、大切にするっていうのは、これは私はこれ嬉しいからって言って、相手を全く無視して押し付けるようなものっていうのは、もう、論外ですね。相手を大切にすることを聞くことがなくしては、この人のそれを対話というか、相手を大事にするということがなければ、押し付けるっていうのは、それは、愛ではないですね。もちろん福音は語らないといけないですけど、で、福音が語られるならばオフェンシブです。罪人だっていうメッセージが送られるので必ずオフェンシブになるわけですが、でも私たちは相手を愛するゆえに滅びを見るんではなくて救いを見て福音を語るわけですね。ですから、具体的に挙げようとするとキリがないので、今日はこのミッション、教会のミッションステートメントを通してそのことを見たいと思っています。前に出ますかね。はい、ミッションですね。はい、共に集い、成長し、キリストの弟子を使わすこと。To gather, grow, and send disciples of Christ ですね。これが私たちキリストを愛するこのピクチャーを描くわけですが、そこに向かうというか、そこに向かうにあたって与えられている使命というのを、集まることによって成長することによってキリストの弟子を使わすことによってですね、ことを通してですね、これが私たちのミッションです。私たちはこのことを通して私たちの隣人を愛し、そのようにして神を愛するものとなる。また成長して、さらに成長していきますね。前お願いします。ヘブル書の10章のところにこうありますね。24節から。また互いに進め合って愛と善行を促すように注意し合おうではありませんか。ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見て、ますますそうしようではありませんか。新約聖書にはこの互いにという言葉が非常に多く使われています。それは私たちが一人で生きるのではなく、互いを必要とする存在だからですね。 先日、何かの、Facebook か何か見てた時に、日本ではそのお一人様って言ってね、一人でファミリーレストランでもどこでもお一人様用の食べるところがなんか今あのブームでなってきてるとか、なんかそういうニュースを見ましたけれども、でもちろん一人のスペースが欲しいっていう、そういうのもあるでしょうね。でもじゃあずっと一人でいれるかって、そういうことではないわけですですね。一人で生きれるかって、そうではない。私たちは、互いを必要とする存在ですね。じゃあこの互いにとは誰のことですか？ここの聖書で、ヘブル書、聖書でそう互いにって言った時には、ね、私たちが聖書でこう言ってるからって、神様を信じてない人に互いに愛し合うんだよって言って押し付けるわけですか？違いますよね。聖書で互いにって言った時には、もちろんキリストの体としての教会、私たちですね、神の家族としての兄弟姉妹のことを指しているわけです。で、そこに将来救われるだろう兄弟姉妹も含まれてくるわけですけれどね、そういった意味においては、そのまた隣人と一緒に限定はできないんですが、でもその最初に向けて言われているのは、私たち兄弟姉妹、神の家族の間で互いにこのことをしなさい。私たちは誰も一人では愛することはできない、ゆえに愛する対象、愛の対象が必要です。で、そこに共同体としての教会の必要性があるわけですよね。このことを通して成長ということを後に見ますが、このことを通してキリストを愛するわけですけれども、それは一人では起こらないこと。共同体を通して神様はそこに励ましがあり、支え合い、ね、時に戒めることもあり、そういう中で私たちは愛することをしていくわけですね。ただ愛ということを好きといった感情と同じように捉えて、ね、好きだ好きだっていうように愛する愛するっていうのを軽くね、言うことはいくらでもできます。で、まあまあ、それさえも日本の人にとっては、いや、そうやって表現するのは苦手だっていうこともあるかもしれないんですけれども、でも聖書で愛というとき、それは愛するというこう動詞ですよね。つまり相手を大切にするという行動が問われるわけです。愛しますよって言ってるのに、あなたのね、あなたのその部分は嫌です、ね、あなたに使えるのは嫌です、あなたのこれどうやって、全然その大切にしようとしてないかったとしたら、それは矛盾するわけですよね。もちろん細かいことを言い出したらいろいろありますよ。またそれも触れたいと思いますが、でもそれは基本的に相手に使える、相手にを大切にする、それが愛するということですね。私たちはみんな自分は大切にされたいでしょ。大切にされたい、いや私なんかって言ったとしても、それは大切にされたいんだけれども、されてないその現状とか、そういうのに自己卑下してわざわざそれを言うわけですよね。だから本当は私なんかって言った時には、愛してって言ってるわけですよ。大切にしてほしいわけ、みんなそれを大切にされたいと思いますよね。皆さん、あなたにとってでも、その自分はそう思うんだけれども、自分自身を愛するように他の人、隣人を愛することは容易なことですか？イエス様の十字架の死と復活の力によって、罪許され、新しい神の子供としての命を受けた私たち、また聖霊を受けることで愛の生き方へと日々導かれている私たちですが、この世においては私たちのうちには、もうすでに見ているようにまだ罪の力、つまり自己中心性が残っているわけですね。私を優先とする、意図的に意識的にその神様に、隣人に心を向けないと、自然に向かうのは私のことですよね。私のこと、私の必要、私がどうしたいか、私に行くわけですが、そういう葛藤、それは残っているわけです。そしてサタンの存在がまだある、もう滅びは決まっている、でも最後のあがきとしてサタンはね、獲物を探して歩き回っている。 ライオンのようだ、獅子のようだって聖書にありますが、で、そのサタンは何をするか、私たちをイエス様から引き離そうと日々攻撃をしてくる。ね、その苦難を通して神様を呪う人には苦難を与える。ね、コンフォート、ね、サクセス、成功を通して、ああ、嬉しい、あ、神様感謝とは言うんだけれども、もう何か自分が何者かになったかのように、自分が、ね、神のようであるかのように思う人は、そのことを通して、他の人からは羨まれるかもしれない。ないけれども、そのことを通して、あ、神様素晴らしいって言うんだけど、実際には全然神様を愛してない、でより頼んでいない、結局私が神のように考えてる、すんごい巧みですよね。でもそのような攻撃が日々ある。もう両方使い分けたりするわけですけれどもね、注意が目を覚ましている必要は私たちにはあるわけですが、でそのサタンはそのような攻撃の手を緩めないゆえに、私たちはこの世で愛の生き方へと進もうとするにあたり、葛藤を覚えるわけです。そんな私たちが同じように自己中心性を持つその他の人を愛することは容易なことですか？いや、先生もあんまり深く考えずに、もうただ愛しますって言ったらいいんですよって言うかもしれない。でも本当に愛するっていうのは私の自己満足でないじゃないでしょ。あ、今日も愛すると決めて愛すると思ったからもう神様愛してますっていうことではない。難しいですよね。本当に一人の人でも本当にその人を自分自身のように自分を捨てて愛するっていうのは、皆さんご自分でできると思います？主の愛に満たされることなしにそれは不可能ではないですか？では教会がそういう人々の集まりだね、みんな葛藤を覚えて罪人のね、許されたのよ、その人たちの集まりだ。また同時に私はね、自分の犠牲を払うことはしたくない、他者に仕えることはしたくないという理由で共に集まることをやめるという人がいたならば、こう言われてるってことはそういう人がいたわけですよね。理由が何であれ集まることをやめる人たちがいたわけですが、それをそういった理由で集まることをやめるという人がいたならばどうですか？その人はそれでも神を愛すること、そして隣人を愛することができますか？そのような人は主が最も大切なこととして教えられたこの戒めを無視することにならないですかね。私は隣人を愛してなくても神様は愛していますとね、言う方もおられるかもしれない。でも聖書はこう言ってますね。前お願いします。第一ヨハネの4章の20節。神は神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していない者に、目に見えない神を愛することはできません。この目に見える兄弟、姉妹が入ってないからいいってことじゃないですよ。兄弟姉妹も含めてです、当然。を愛していない。いやいや、憎んでいませんからとかっていう話じゃないですよ。愛していないものに目に見えない神を愛することはできない。言うことはできますよ。いくらでも。でも本当の意味で神を愛することはね、神を愛するとは目に見える兄弟を、姉妹を愛することだって。私たちは問題がないからね、共に集まるわけではない。誰かに愛されるため、自分が益を受けるために集まってくるものでもない。それを目的としてですよ。むしろそれは愛するためですね。私たちがこうして集まるのは愛するため、主から受けたその愛を持って、この方への愛をその隣人に互いに実践するために共に集まるわけです。でもそうするとどうですか？いや、それだったら私は与えるばっかりになるじゃないですか。ですかね。そうにはならない。他者に向けられたその愛は他の信仰者を通して自分にも向けられるわけですね。で、反対に皆が受けたい受けたい、愛されたい、愛されることを期待しているならば誰も受けられない。たとえそこに少数でも、わずかな人でも、他の人を愛そうとする人がいたら、あ、じゃあ、あの人たちによろしくお願いしたらいいんじゃないか。そうではない。 その人たちもすぐに疲れ果ててしまう。みんながもうその奪うようにして、そういう愛をね、奪うようにしたら、その人たちをもうダメにしてしまう。でもみんなこれはもう心の持ち方ですよね。何かできる能力とか、このスキルがある賜物、特別にね、特別にな賜物がないととかじゃなくて、私たちの心から始まる。今の時代、これまで何度も言ったことがありますが、今の時代は本当に消費者クリスチャンの時代と言われていますね。ね、それはもう久しく、もうしばらく経っています。わかります？消費者クリスチャン、コンスーマークリスチャンと言われますけれども、私たちは歴史を振り返ったときに、あの時代のクリスチャンたちはね、免罪符がどうのこうのとか、魔女狩りをしたとか、なんとかかんとか出て、私たちはこう、馬鹿にしたりとか、ね、なんだか本当にクリスチャンなのって言ったりするんだけれども、今の時代を私たちがその中にいるから気づかない。でも、これだけね、インターネットが普及して、これだけ素晴らしいメッセージがどこでも聞くことができて、いろんなものが整って勉強もね、今までの歴史を踏まえてこの神学っていうのはいろいろあって、でも人々は教会に来て座って礼拝を捧げて歌を歌って聞いてで、はいっていう、そのパターンで満足する。私は皆さんに向けて言ってんじゃないですよ。一般的にそういうふうには後の時代になって、なんでこの人たちは、教会っていうのはむしろ建物、クリスチャンの生徒の集まり、交わり、そこから生まれてくる愛の生き方、許しであり、ね、施しであり、そういうことっていうよりも、あ、ちょっとミッションチームを送ったとか、大事なんですよ。それをダメだって言ってんじゃないですよ。何かをしたっていうことと、あとは私の時間。私はこういうふうにしたい。私がこれを捧げたとかっていうのも、24/7、すべてにおいてイエス様に、神に仕えるっていうよりも、これは神様の時間。これは私の時間。でここで、はい、私の好きな賛美が歌われてなかったら次の教会に行きましょう。ここで牧師が好きじゃないからあそこに行きましょうって言って、ホッパー、ね、あのテーマパークをホップするように、あのいろんなとこ行けるようにね、ちょっとお金を高く出せばね、あの一つのテーマパーク行けるように、私たちも教会は、はい、ここがダメだったら、まあね、日本の教会少ないからそこまでできないですけど、トーランスなんかに行けばね、10以上はありますから、ホッパーたちはいると、牧師たちの中ではあれですよね。事情はあると思います、それぞれの。ですから私はその人をどうこうとは言わないんだけれども、でもそういうことが本当に教会なのかっていうと、私たちは見直してみないといけない。自分自身の生き方、私たちの考え方を、本当にこれが教会なのか、まず何よりも私自身がそれを本当に、この今時代の変化、ね、昔の良きアメリカじゃないんだけれど、どんどん変わっていく中にあって、信仰が何なのか、本当に主に仕える、互いに愛し合うことが何なのかっていうのを、そういう意味では私は本当に今特に考えさせられていますね。そういった意味においてもね、消費者クリスチャンってことは言われますけど、神を愛すると言いながら、隣人を愛することをしない、自分が受けることだけを考えている人は、神を愛する人ではない。そのような人は自分自身を愛するものであり、つまり、主の愛も恵みも知らない罪人だ、ということですよね。今、客観的に訴えてますよ。ですから私たちは、その病にしても老いにしても、その諸事情が あるわけですが、そういったものを除いてね、もう這いつくばってでも来てくださいね、事故を起こしてでもね、ドライブしてください、そういうことではなくて、でもその事情を除いて、でも共に集まることをやめてはいけない。共にっていうのはクリスチャンが、信仰者たちが一緒に集まることですね。むしろ共に集まることで、隣人を愛することを通して、自分自身がさらに主を愛するものへと変えられていく必要がある。なぜ私たちは隣人を愛することで主を愛するものへと変えられるんですか？もうそれさっきも見ましたけど、他の人を愛することで、なぜ私たちの主に対する愛も成長していくんですか？自分自身のうちに、本当の意味で隣人一人でも愛そうとするならば、自分のうちに他者を愛する愛がないことを知るからですよね。もちろん思い込みで、ああ、今日も愛した、ね、あの人愛することができた、とっても自己満足だって言うことはいくらでもできるでしょ。でもその愛っていうのは、その時点時点では限れない。ね、そこで、ああ、 愛が伝わったと思うと次の瞬間誤解、何か誤解を受けて文句言われたり嫌われたり、そういったことがあるわけじゃないですかね。でもそういった中で私たちは自分のうちに愛がないことを知る。ゆえに隣人を愛そうとするとき、私たちはまずこのお方のもとに、決して変わることのないその愛で満たしてくださるこのお方のところに行き、この方からイエス様から愛を受け満たしていただく必要がある。多く許された人は多く愛するんです。だからたくさん罪を犯しましょうじゃなくって、本当に愛そうとするときに愛せない自分に気づかされる、ちっぽけな自分に近づけ、知らされる。でもイエス様のもとに行くともうすでに許されている、そんな自分でも、その許しを体験すればするほど、私たちはその許されたものとして他者を許し愛するようになる。主の愛に満たされて主を愛さない人はいない。言い方を変えると、主を愛さない人は主の愛を知らないか、主の愛を受けてないって言っても言い過ぎではないと思いますね。主の愛に満たされて主を愛さない人はいない。そして主を愛する人は、このお方からの助けを受けることで、その助け、力によって主の愛される人々を愛する、隣人を愛する生き方へと向かっていく。たとえダメだと思っても、もう嫌だと思っても、またイエス様のもとに行くと、またその恵みの雨、愛を受けて、そこからまた出ていく。そのように主を愛し、兄弟姉妹を愛するために共に集まる人のうちには当然成長が伴うわけですね。成長。私たちはコリントの人への手紙から、成長させてくださるのは神ですと学びましたが、もし私たちのうちに主の命が流れているならば、私たちは必ず成長していく。主に愛されて成長しない人などいない。ではその成長はどういうものなのか。どんなものですか皆さん。皆さん成長してますか。でどんなものですか皆さんの描く成長というのは。もちろんそれは霊的な意味ですよね。もうこれ以上背が高くなったらそんな話をしてるわけではない。霊的な意味ですが、でも私たちが成長していくことによって変えられていく姿とは、それは御子イエス様の似姿ですよね。イエス様の姿へと変えられて、容姿じゃないですよ。イエス様の内側、その人格として成長していくわけです。今日の御言葉にあるように、何度も言いますが、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして神である主を愛されたイエス様、また私たち善人ではなくて、正しいものではなくて、憐れみ深い者たちではなくて、罪人を、自己中心なものを、ご自身のように愛された、愛してくださった、愛してくださるイエス様のように愛の人へと変えられていくこと、それがご自身を愛するすべてのものに神様が与えてくださる成長ですね。皆さん、今日あなたはご自分のうちにそのような成長を見られますか。これも私が 愛の人になったとか言えるものじゃないですよ。でもむしろ、あ、でもイエス様のことが分かる、身思いが分かる、そういったことでしょうね。どうです、その成長見られますか。言い方を変えると、あなたのうちでイエス様の存在は大きくなっていますか。目に見えないですよ、これは。目に見えない。でもあなた自身の中で、あ、イエス様っていうことがね、本当にどんどんそのことが大きくなっていますか。それともあなた自身が、いや私はこれまでこんなことをしてきた、何をしてきたとか、何を持っているとか、何を知っているとか、どんな賜物、どんなスキルがあるとか、そういった自分自身を誇る心がどんどん大きくなっていますか。私たちが神を愛し隣人を愛そうとするとき、そこではむしろ自分がいかに罪深いものか、愛さないものか、つまり自己中心で高慢で怒りやすく汚れた思いを持つものであるかが示されていきますね。わざわざそういうことが考えよぎってないのに、そうしないとということじゃないですよ。でもそういうふうに愛そうとするときに示されていく。なぜならば主が清いお方だからです。私たちは、いや神様、私だったらそんなことしないって言うかもしれない。でも例えばヨナにしても、ニネベの人たちねを 主は愛されたからヨナを送ったわけですよね。ヨナとしては、いやもう敵国だし、なんか彼らが悔い改めでね、言ったら主は許されるの知ってるから行きたくないやって、ヨナの心はやっぱりそういうふうに考えてたわけですよね。でも神様はもう人がもう救われる必要はないって思うような人でさえもね、哀れも惜しまれるお方ですよね。もう私たちが分かるわけがない。同じレベルで私だったらこうするとかしないとかって言えるレベルではない。もっともっとはるかに超えて主の愛は恵みは深く大きなものですよね。このお方、この世と分離された、セットアパートされた聖なるお方に近づくものはね、近づくものはどうなるかっていうと、ああ私もあなたのようになるって、そのままそうっていうよりも、主を愛し死と共に歩む人は死とパウロのように、私は罪人の頭ですと自分のうちで、その罪に対する自覚を深める。この方と私は本当に離れたものね。でそのこと自体、私たちの自我が自分自身のそのね、がと古い人その砕かれることですから、決して喜ばしいことではない。実にへり下らされる経験ですよね。本当に砕かれる経験ね、低くされる経験。でも自分の罪に気づかされること、それは福音の意味、つまりイエス様の十字架の死と復活に対する理解を深めるのに必要不可欠です。それがわからない、ね、そのように自分の罪深さ、愚かさに目が開かれてなければ、そんなもののために命を捨てられた、十字架にかかって身代わりの死を遂げられた、苦しんでくださっただけではなくて贖いの死を遂げられたイエス様の恵みの大きさを本当の意味で知ることはできない。ですから私たちは喜べないですよ。喜べないんだけれども、人を愛そうとして自分の弱さが示されることは感謝なことなんです。イエス様に向けられるから、イエス様がそんなもののために死なれたということの意味が分かるからですよ。そしてそのイエス様への感動感謝は、主を愛し隣人を愛する生き方へと向かうことでさらに大きくなっていく。なぜですか？もう見て、まあもうくどいですからね、見てますが、そこに向かうことで神への愛、隣人へのない、の愛のない自分の自身の姿、つまり自分の心に問題が、外側にもいっぱい悪は見えますよ。でも何よりも私自身のうちに問題がある、罪があることに気づかされるからですね。でも私たちは知っている。私たちの罪の問題、それはイエス様がすでにあの十字架において解決してくださった。私じゃないですよ。イエス様がもうすでに完全な歩みをされ、身代わりの死を遂げて、もう解決してくださった。この恵み、ですから、罪のましくわるところには恵みも満ち溢れるのですとパウロは言いました。罪の意識と言ってもいいでしょうね。罪の自覚の増し加わる。ああ、自分のね、ああ、自分はこんな罪人だ。その意識が増し加わるところには、恵みも満ち溢れる。この恵みに生かされるもの、それによって、主に似たもの、愛の人へといよいよ成長していくもの、それがキリストの弟子ですね。キリストの弟子、最後のキリストの弟子を使わすということを見ます。マタイの28章前にお願いします。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の皆によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。弟子とは教えられるもの、学ぶもの、ついていくものといった意味ですが、皆さん、あなたはその人ですか？イエス様の弟子ですか？キリストの弟子ですか？もしそうであるならば、あなたは主に教えられている、主から学ぶもの、主についていくものであるならば、あなたはキリストの弟子ですね。故に主によってあなたは使わされている。私たちは宣教師や、宣教チームをどこか特定の地に使わすことでキリストの弟子を使わしていると考えやすいと思います。でもちろんそれも含まってますよ。なんだけれども、でも以前使徒の働きを学んだ時に、エルサレムの周りの地域に福音を述べ伝えていったのか、伝えていったのが誰か覚えてますか？皆さん、 宣教師または使徒その牧師と呼ばれるような人たちがね、出ていきましたか。彼らは使徒たちではない、使徒たちはとどまった。でもそうでない信徒たちですよね、生徒たちがそうであったわけです。彼らがそのように周りの地域、エルサレムを出て周りの地域に出ていったのは、それは彼らがそのことを計画して準備がいよいよ整ったからではないんです。聖霊が下ってからそのね出ていく時までずっと念入りに計画を立ててね、準備が整ったね、もう献金も集まってよしこれで行こうって言って、そうではない。むしろステパノの殉教の死ね、彼の死を機に教会に対する迫害がエルサレム中で起こったことがきっかけだったわけですよね。ですからむしろ彼らはその迫害を逃れるために出ていった、逃れて出て行った。でもその先で福音を語ったわけです。じゃあそれは主の御心ではなかったのか。彼らが勝手に行ったことですか。計画されていない。ね、準備されていない。ね、そんなんじゃ全然ダメだよ。ね、そんなんじゃ全然キリストの弟子を使わしていることにはならない。ただ逃げたんでしょ。逃げてるところでたまたまそういうふうになった、たまたま救われてたまたまなんでしょ。ですか。すべてをご存知の主、またすべてを行うことのできる主によって彼らはご自身の弟子として福音の使者、アンバサダーですね、キリスト神の国のアンバサダーとして彼らは使わされていった。そのことをご存知で聖霊を下った、聖霊が下ったら力を、ね、受けてあなた方はね、地の果てまで行く、エルサレムから始まって地の果てまで行くっていうのは、主はすべてご存知でそのこともおっしゃってるわけですよね。主によって使わされた。皆さん今日あなたがいるところ、それが家庭においてであれ、職場であれ、学校であれ、またあらゆる人間関係、喜ばしいものだけじゃなくって、苦手な、ね、避けたい人間関係も含めてに、それが どういう状況であれ、そこがキリストの弟子としてあなたが主によって使わされているところです。その状況を変えたら私はこういう風になれるって言ってると、むしろそのわかります、そのもしそういう風に考えが出るならば、それがあなたを教え、主を愛するものとして隣人を愛することから妨げるっているものかもしれない。つまりそこにとどまり、そこに取り組むことが主の御心であるということは大いにありますよね。でも私たちは逃げたい、避けたいっていうのがあるので、いやそうじゃないって言いたいわけですが、でもそこが主によって使わされているところです。移されない限りは。でこの視点を失ってはいけない。皆さん、あなたは毎日目を覚まして起きた時にそこがあなたの宣教地であること、これは私の時間、私の家、私の何とかじゃなくて主によってそこに置かれている。ですからあなたの言葉、態度、行動のすべてにおいて、それはね、神の国と関わってるわけです。今は教会モードじゃないから、これは私として受け止めてとか、そういうのは通らない。人ですね、伝道は人なりって本音ですね、先生たち昔からこうやって言いましたが、方法とか何をしたとか、伝道は人なり、私たち自身がイエス様のように変えられていくならば、その周りが、この環境がどうこうじゃなくって、祝福が、祝福のもととされた私たちが祝福を流れさす。たとえ迫害、呪われることがあっても、私たちは祝福を流していく。ですから自分の意思やたまたまそこにいるのではない、キリストの弟子としてその光を輝かすためにイエス様によって、皆さん、あなたはその家庭に、その職場に、その学び屋においても、その人間関係すべてにおいて使わされています。自分の好む好まないにかかわらず、私たちは自分が置かれたところで神を愛し隣人を愛する歩みへと向かう必要がありますね。もちろん示されるならば、宣教師として行かれることも良いでしょう。自分自身が行けないゆえに、祈りと経済的サポートを持って、宣教師たちを支えるっていうのもキリストの弟子を使わすことです。でもそれが全てではなくって、何よりも私たち自身がキリストの弟子として、キリストにつくものとして、キリストから教えられる、キリストから学ぶものとして使わされていることを忘れてはいけない。 この使命、このミッションに生きるときに私たちは何よりもイエス様を愛している。この人を愛してあげた、こんな人を私は愛してあげたじゃなくって、私たちはそれをイエス様に 愛されて、イエス様を愛する愛としてそのことをするわけですね。目に見える兄弟を、目に見える姉妹を愛することで神を愛する。最後にイエス様の言葉を見て終わりにしたいと思います。ヨハネの15章、本当はもっと長く読みたかったんです。16節17節だけを見て、お祈りをして、終わりにします。ヨハネの15章の16節、あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。あなた方が互いに愛し合うこと、これが私のあなた方に与える戒めです。お祈りしましょう。